こんにちは、ゆかです。このエピソードは YouTube で動画としてもアップした YouTube 始め方シリーズその1、YouTube を始める前に知っておきたいことについて話している動画のポッドキャストバージョンです。もし動画としてご覧になりたい方は YouTube をチェックしてみてください。こんにちは、ゆかです。今日の動画では YouTube の始め方シリーズ2023年バージョンとして今のところ4つのパートに分けて2023年に YouTube を始める方に向けてこんなことを知っておくといいんじゃないかなっていうことをまとめたミニシリーズをやっていきたいと思っています。まず第1弾としては YouTube を始める前に知っておいた方がいいんじゃないかなと思うことをお話ししていきたいと思います。ちなみにこのエピソードはポッドキャストバージョンもありますので基本的にあまり絵が動かない私がずっと喋ってる感じの動画になりますのでポッドキャストとしてお聞きになりたい方は概要欄のリンクからポッドキャストもチェックしてみてください。ということでね、最近私英語チャンネルを始めたんですよ。もしフォローしていない方はそちらもぜひ応援していただきたいんですが、自分でも久しぶりに全く新しいチャンネルを始めたのでよりこのね始めたばかりの気持ちがわかる時期なので本当にちょうどいいタイミングだったなと思います。前にもこのチャンネルで YouTube の始め方シリーズみたいなのをやったことがあって、その時はとりあえず始めちゃいなよみたいなことをすごく言っていたんですけど、それは間違っていないんだけど、なんかそのそうは言ってもいろいろ気持ち的に怖い気持ちがあったり、なんか友達に見られたら家族に見られたら恥ずかしいみたいな気持ちがあったり、そういうこともね間違いなくあると思うので、なんかそういうのも今はより共感を持って感じています。もう2023年になって YouTube を始めるのはもう遅いのかどうかということなんですけど、 YouTube はね結構もう老舗の SNS になってきていますよね。最近はね、TikTok とか勢いすごいですし、新しい勢いのあるプラットフォームもいろいろ出てきて、YouTube を始めるのは遅いのかっていう疑問があると思うんですけど、まあそもそもね、私が YouTube を好きな理由がいくつかあって、まず一つ目が、このコンテンツ作るのめっちゃ大変なんで、コンテンツ頑張って作って出す。けど、そのコンテンツがトピックによりますが、結構な場合で、すごく寿命が長いと思うんですよ。他のプラットフォームで、例えば Twitter とか Instagram とかって、なんか一回フィードに流れて、その時に見たり見なかったり、ライクしたりしなかったりすると思うんですけど、それを過ぎてしまったら、結構なんかもう、そこに戻ってくることがあまりないと思うんですね。なんですけど YouTube は結構ね、検索とかおすすめとかで古い動画が上がってきたりすることもあるし、一回作るの大変だけれども作って、その後すごく長く見ていただけるんだったら結構その価値があるんじゃないかなと思います。あとは今 YouTube にはショートも出てきていますが、まあ、基本的に長い横型ロングフォーマット動画の話ですが、こういった動画って見始めるのに視聴者さん側からするとちょっと障壁あると思うんですよね。なんか TikTok みたいにパパパパパってこうスワイプして次々に見ていくんじゃなくて、サムネイルの中からよしこれを見ようポチって選んでもらって見ているので、ちょっと心的障壁があると思うんですけど、その分この長い間10分とか15分とか一緒に目と目を見て話しているような感じになるので、なんかねそういう意味ですごく親近感が湧きやすかったりとか、このクリエイターさん応援したいとか好きだなって思ってもらいやすいと思うんですよね。ショートとかインスタとかもいいんだけど、なんかすごくこの心理的にこの人めちゃくちゃ好きってなるのってやっぱり YouTube の方が多いと思うんですよね。そして三つ目の好きなところが、やっぱ老舗の SNS だからこそいろんな機能とか仕組みが整っているので、例えばマネタイズに関してもめちゃめちゃきちんとしているし、アクセシビリティの部分とかモバイル対応 TV 対応いろんなところでもすごく大きな会社でちゃんと運営されている会社だから安心して使うことができるかなと思います。 最近はね、なんかそのツイッターのいざこざがありましたけど、あんな風に、まあツイッターも相当大きい会社っていうか、ちゃんとした会社だと思ってたんですけど、まあそういうこともあるので、一つの SNS に全力投球するのはちょっと危ないとは思うんですが、YouTube はまあ大丈夫かなっていう、ちょっとこう、安心度が高いんじゃないかなと思っています。とはいえ私もいろんな SNS 使って、いろんなことをね、分散したりっていうのは、まあクリエイターの生存戦略として、もちろんやっています。そして、YouTube 上ではどうやって動画を発見されるかというと、やっぱりおすすめと検索がすごく大きい部分を占めていて、爆発的にバズるっていうのは、すっごく薄く広く広がるっていうイメージなんですけど、YouTube のおすすめと検索は、届けたい人にリーチできるようになっていると思っています。というのも視聴者さん側の立場からすると、どうやってこのおすすめフィードとかホームとかに動画が出てくるかというと、その人の見た動画の視聴履歴とか検索の履歴とか見てたトピックとか、そういったことに関連したものが、もしかしてこれも好きじゃないですかっていうふうに、いろんな角度からおすすめがされているので、全く興味ない人に広く薄く見られるよりも、すごく興味があって見たいと思っている人に見てもらえる可能性が高いんじゃないかなと思います。検索だと、もうそれがすごくダイレクトで、何かを検索して、それに関する動画を探している状態ですよね。YouTube 上で検索する場合もあるだろうし、Google で検索する場合もあるだろうし、そういった時に、私の動画というか、皆さんが作った動画が、検索結果として出てきて、あ、まさに探していたこれだっていう風になることも少なくないと思います。ということで、私の結論としては、全然まだまだ遅くないし、YouTube はまだまだ成長しているし、どんどん新しい機能も入ってきているので遅くないと思います。そこでそのもう今更 YouTube 始めてもレッドオーシャンなんじゃないかなみたいな感じで諦めるよりは、なんかとりあえずやってみて全然損がないかなと思います。次に話したいのが、そもそも YouTube を始めたい皆さんが何を誰のために発信するのかっていうのを、一回ちょっとまず始める前にちょっと立ち止まって考えてみるといいと思います。まず何をするかについてですが、これはね、基本的には皆さんが好きなこと、そして得意なこと、そのベン図の間を取るといいと思います。好きさと得意さ、この両方ともすごく高いといいとは思うんですけど、これは日本一好きだ、日本一得意だとか世界一だみたいな得意さじゃなくても全然良くて、例えばレベル10まであるとしたら、レベル3の人がレベル2の人に教えることってできるじゃないですか。それとか、まあ、レベル0というか、その入門前の人を、この世界はこんなに楽しいですよみたいな感じで勧誘することもできるし、そのレベル10じゃないと発信してはいけないっていうことは絶対ないので、このトピックについてすごく好きだし、ちょっと得意だけど、なんか私よりすごい人いっぱいいるから、なんかやったらおこがましいかなみたいな感じで思わなくていいと思います。で、しかもレベル10の人ってレベル2の人の気持ちがちょっと分かんなかったりするんですよね。あまりにも遠いところにいすぎて。レベル10の人はすごいし、もしかしたら憧れの存在っていう風にこのトピックの世界の中ではなっているかもしれないけど、レベル2の人にとってはもうなんか何を言ってるか分からないみたいな存在になっちゃってるかもしれないし、レベル10の人から取ったら、そういう人たちにどうやって話してどうやって教えてあげればいいかちょっとわかんないっていう状態になりうると思います。なのでレベル3だったり4だったりどこかわかんないけど、自分よりちょっと後をついてきているような人に教えてあげるっていう需要は絶対どの世界にもあります。だし、そのピラミッド的に考えると、レベル10の人の人口はすごく少ないけど、レベル1とかレベル0とかの人口の方が絶対多いので、オーディエンスのマーケットとしてはそっちの方が大きいと思います。で、昔に出した YouTube の始め方の中で、好きなこと、得意なこと、そして価値のあること、世の中に求められていることみたいな感じで話して、その3つのところの重なり合うところがいいですよみたいな話をしたんですけど、今私の考え方的には、逆に好きで得意なことで価値がないことってあんまり世の中にないんじゃないかなっていう考えになってきました。マーケットが小さいっていうことはあると思うんですよね。あまりにもニッチすぎて、その分野に興味がある人が人口的にすごく少ないっていうことはあると思うんだけど、価値がないというわけではないと思います。 ビジネス的に考えて、これからその YouTube を使ってビジネスにしていきたいって思うと、やっぱりね、そのどれぐらいのオーディエンスを獲得することができうるかっていう、そのマーケットサイズっていうのは大事だと思うんですけど、趣味で始めるんだったら別にそんなこと考えたりしなくても、好きで得意なこと、その中間地点が一番楽しいし、同じ好きなこと同じ得意な人がいれば成り立つトピックだと思うので、ビジネスじゃないんだったらそこあんまり考えなくてもいいかなという考えになりました。で、さっきからね、ちょっとカテゴリーとかニッチの話してますが、ここもね、ちょっと考えてみる必要があると思います。あんまりすっごいガチガチに決めなくてもいいと思うんですけど、こんな感じの話を軸にしたいとか、こういうカテゴリーのクリエイターになりたいみたいな感じのことを、ちょっと一旦考えてみましょう。で、Vlog とか、エンタメっていうか、そのバラエティみたいなカテゴリーは、これをね、最初からやるの結構、こう難易度高いと思うので、全然いいとは思うんですけど、何かしらなんか縛りを設けたり、なんかコンセプトがあると自分も続けやすいし、その視聴者さん的にも、あ、この人はこういう人なんだなっていう、なんか認識がしやすい気がします。永遠にそのカテゴリーだけをやれっていうわけではないので、とりあえず一回こんな感じでいくつかやってみようっていう枠をちょっと自分の中で決めてみるといいと思います。で、最後に誰のためにやっているのかっていうので、よくマーケティングの用語でペルソナっていう言葉がありますけど、どんな人に見てほしいか、どんな人にリーチしたいか、マーケティングの場合は架空のペルソナを作るんですけど、例えばどんな年収で、どういうところに住んでいて、どういう生活をしていて、どんな悩みがあるとか、どんな家族構成とか、そういうのをこう架空の人を作り上げて、なんかその人に刺さるようなものは何かっていう考え方をするんですけど、YouTube もすごく同じ考え方ができると思ってて、あなたのチャンネルを見る人はどんな人を想定してるんですかっていうのを、まず一回ちょっと考えてみるといいと思います。もし具体的に友達の中とかで、こういう人に見てほしいみたいな、本当に具体的な何々さんみたいな人がいたら、それはそれですごく、さらに強いと思うんですよね。なんかこの人に刺さるかどうかっていうのを考えやすいので、架空の人よりも自分が知ってる友達に、この友達これ作ったら見てくれるかなみたいな感じで思考実験できると思います。何のために発信するのかというすごく大事な部分を次に話したいんですが、結構ね、YouTube を始めるにあたって、目標とちょっと期待値のコントロールみたいなのが必要なんじゃないかなと思っています。というのも、この YouTube は趣味なのか、仕事なのか、仕事にしていきたい、今は趣味のものなのか、みたいな立ち位置が人それぞれ違うと思うんですけど、自分の中でその何なのかっていうのを決めておくと、周りのこととか数字とかに惑わされずに続けやすいかなと思います。YouTube にはいろんな目的とか目標を持っている人たちがいっぱいいるので、すごい惑わされやすいと思うんですよね。例えば、仕事としてもうフルタイムで YouTube にコミットしている人もいれば、空いた時間でやっている本業が別にあって、趣味としてやっている人もいるし、でもやっぱり普通にこう、なんだろう、ユーザーとして YouTube を見ていると、多分よく出てくるクリエイターって、YouTube が本業の人とかすごく多いと思うんですよね。なので、その人たちみたいにやらなきゃって思っちゃったり、この人がこんな風にできてるのに自分はできてないっていう風に比べちゃったりとか、っていうことが起こりがちだと思うんですけど、他の職業というか他の趣味とかで、そういうのってあんまり起こり得ないと思うんですよね。例えば、私が料理が好きな人で、料理を趣味にしてる人なのに、いきなりシェフの人を見て、あ、このシェフの人はこんな料理が毎日できるのに私はできないみたいな感じで比べて落ち込むことってあんまないですよね。なんだけど、なんか YouTube ってすごいあまりにもいろんな人がいすぎて、あとその土俵が同じすぎて、趣味の人も職業の人もなんか全部一緒のタイムラインに出てくるから、なんかわーってなりがちだと思うんですが、自分の目標的に別に仕事にしなくていいんだったら、仕事の人と比べる必要はないし、そこで落ち込む必要ないし、そこでモチベーションが下がってしまったらすごくもったいないと思います。で、もし趣味としてやるんだったら、趣味としてどうなったら成功なのかというか満足できるのか、その目標もちょっと一回考えてみるといいんじゃないかなと思っていて、例えば 友達と一緒に旅行に行ってその Vlog を YouTube にアップして、友達が喜んでくれたらすごく幸せな気持ちになるっていうところが目標だったりモチベーションだったりすることってすごくいいと思うんですよね。それとかすごくニッチなジャンルのオタ活みたいなことをしてる人だったら、そのジャンルのオタク仲間ができたみたいなこととかもすごく幸せな満足度が高い結果だと思います。仕事にしていきたいっていうふうに思っているんだったら、どれぐらい頑張る必要があるのかっていう現実もちょっと見ておいた方がいいと思います。 YouTube 上のほとんどのチャンネルはそもそも収益化までいけないんですよね。収益化できているチャンネルは YouTube 全体の1割以下なんですよ。2023年の時点で銀の盾とか金の盾とかそういう盾を持っているチャンネルは40万チャンネル以下なんですよ。うちにも一応盾ありますけど、これだから世界で40万個しかないというね。それが多いのか少ないのか、多分私はちょっと少ないなと思ったんですが、まあまあ大変なんですね。ちょっとそれを言うとがっかりしちゃうかもしれないけど、ちょっとやったらすぐバーンって成功するわけじゃないよっていうことは、ちょっと知っておいた方が期待値コントロールができるかなと思います。登録者数のマイルストーン、なんか1万、10万、100万とか、そういうマイルストーンまでに何本動画を作ったらそこまでいけたかみたいなデータがあるんですけど、350万チャンネル分の平均値を取ったデータです。1000から1万登録者数いくまでに平均151本かかります。で、1万から10万が418、10万から100万が1171、で、100万以上はだいたい3873本かかるんですね。私の場合、1万から10万平均418本ですけど、私も多分これぐらい、もしくはもうちょい多かったと思いますね。多分500本ぐらいかかったと思うんですけど、それぐらいやらないと10万以上いけないことが本当に普通なんですよ。なので、だいたいいつもなんか私の友達とかに YouTube 始めようかなみたいな感じで相談されたりするんですけど、本当に本数をみんな多分イメージ的にすごく少なく見積もってるんですよね。なんか毎回私も友達に YouTube 始めるんだったらどうすればいいかなみたいな漠然とした質問を受けたら、だいたいね、もうなんかとにかく本数出せっていう風に言っていて、前はね、100本出すまで止めるな、みたいな感じで言ってたんですけど、大体ね、100本出すまで挫折する人がほとんどなんですよね。だから収益化できるチャンネルが1割以下なんですよ。みんな大体続けられないから、続けることが一番大事なんですね。で、その平均値はあるものの、平均より高い質だったりとか、その時にすごく求められているような内容を出して、まあ、ちょっとバズるというか、おすすめに乗りやすいようなコンテンツを作っていたら、もっと早く行く可能性はもちろんあるんですが、まあ、平均的にそれぐらいですよっていうデータでした。なんですけど、それって結構ちょっとビジネス寄りの話というか、登録者数そもそもなんで必要なのっていうことにつながってきますよね。もし趣味でそのさっき言ってたような数値的な目標を持っていない場合、そうやって登録者数を追い求めるのってあんま意味ないと思うので、なんかそこのバランスというか、やっぱり登録者数って伸びたら嬉しいし、数字で見えるからなんか進んでる感じがして嬉しいけど、それを目標にしていないんだったらそこで一喜一憂する必要はあまりないのかなと思います。ということで、どこからじゃあ始めればいいのかということで、なんかね、この前インスタでも皆さんからどんな質問がありますかみたいなのを募集したんですけど、まあ、その中でなんか一本目に何をあげればいいかわかりませんみたいな、なんかやってみたいけどどっから始めればいいか分かりませんっていう質問が来てて、これはですね、私の答えは1本目マジで何でもいいですというのも、絶対ほとんど見られないから、1本目を完璧にしようって思うより、1本目出して次出して次出して次出して、さっきの話ですけど、数をいっぱいこれから続けていける体制を整えるというか、その自分のマインド的にも環境的にも、1本目を完璧にしようと しすぎて出せないぐらいだったら、もう何でもいいからパッて撮っても編集なしで出しちゃうぐらいの勢いでも全然いいので、とにかく1本目をまず出しちゃう、で2本目3本目4本目ってどんどん多分障壁下がっていくので、どんどん出してみるっていうのが一番大事だと思います。私の英語チャンネルの1本目は、まず最初にすごく短い動画で、なぜこのチャンネルを始めるのかみたいなのの 紹介というか自己紹介というかそんなことを挙げてみました。なので本当に何を挙げていいか分かんなかったら、そういうこのチャンネルこういうふうにやっていきますっていう宣言ビデオみたいなのがいいんじゃないかなと思います。どうでしょうか本業との両立みたいなね質問も来ていて、これもねみんな忙しいと思うので大変だと思います。まあ、さっきも言ってた通り何を成功として考えるかによって違うと思うんですが、すっごい定期的に毎週1本2本とか決めてその本数出せなくても趣味だったら別にいいじゃんと思うんですよね。やめなければチャンネルは続いていくから、たとえ動画を出せない期間がちょっと空いてしまったとしてもまた次を出せばそのチャンネルは生きているからいいと思います。だけどもっと伸ばしたいとかいずれはビジネスにしたいって思ってるんだったら、やっぱりそのちゃんとスケジュールを守ってある程度仕事っぽく捉えてやっていく必要があるので、まあ本業があるんだったら副業みたいな感じで向き合っていく必要があると思います。でも趣味だったら別に何ヶ月も空いちゃってもまた出せばいいんじゃないかなと思います。自分の個人的に設定した目標に合うような活動ができればいいじゃんっていうマインドももしかしたら必要かもしれません。ということで、前に作った YouTube の始め方動画では Just do it って言ってたんですよね。あのおじさんが Just do it っていうのをね出してたんですけど、それももちろんそうなんだけど、2023年版の私のアップデートされたメッセージとしては Just do it だけど Just keep going でもあって、やめずに続けようっていうことが一番のメッセージかもしれません。ということで、ちょっと長かったと思うんですけど、もし YouTube を始めようとされている方がいたら参考になったら嬉しいです。このエピソードをお聞きいただきありがとうございます。もし他に何か質問などありましたら、Spotify のコメント欄でも、YouTube のコメント欄でも質問を送っていただければ別のエピソードでもしかしたら答えることができるかもしれません。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。